もしもし、テレホン人生相談です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、今日はどんなようなご相談でしょうか。
私、子供が2人いて、
はい、
夫がいて、
はいはい、
夫のことがちょっと気持ち悪いと思ってしまって、うん、触ることができないというか。
まず、はい、お年はおいくつでしょうか。
私は43歳です、うん、
ご主人は
42歳です。
42歳。でお子さんお二人は何歳と何歳、
4歳と
4歳と
0歳です。上が男で下が女の子です。
0歳って何ヶ月ですか。
今8ヶ月です。
8ヶ月。お仕事はあなた様されてるんですか。
今はしてないです。
今はお休み中、
はい、
うん、旦那さんはもちろんお仕事ですよね。
はい、そうです、
ご結婚されたのはどれぐらい前なんですか。
12年前です。ちょうど、なんか私もちょっと婚活みたいのをしていて、うん、相手の方もそういう活動をしていた時に、うん、資格の学校であって、あんまりそういう恋愛っていうよりは、うん、早く結婚相手を探してますみたいな。
一人目のお子さんがおできになるまで少しお時間があるけれども、
はい。
うん、その間は楽しく過ごしてたんですか？
そこもうまくいかなくて、
うん、
なんていうのかな、夫がすごくこう不器用で、
うん、
子供を作るみたいな、
うん、
そういうのがちょっと私がもううまく拒否したりとか、
うん、そっちの方面が不器用ってこと？
なんか全般的に
、
なんか夫はその子供が、うん、上の子が0歳の時に、
はい、
なんかその前からちょっと変わってる人だなと思ったんですけど、
うん、
心療内科で相談して、
うん、
アスペルガー症候群みたいな傾向があって、
うんうん、
でそういうことでなんかいろんなことができないというか、うん、
4年前受診されて。
そうです、う
ん、
はい、
それはご主人様が自分で行くって言い出したんですか。
あ、いえいえ、私が行きました。
じゃあご主人様が受診されたわけではなくて、ご相談に行って状況を話したらアスペルガーの感じがあるよっていうふうにまあ言われたっていうことなんですね。アスペルガーの勉強とかも少しされたんですか。
本読んだりとか、
うん、読んだりして、
はい、うん、インターネットで調べたりとかしました、
うんうん、でご主人には
言って、うん、本人も自覚はあって、まあ、それはそれで終わってしまって、
うん、
なんていうのかな、だからこう変えられることはないよみたいな、いろいろちょっと変わってるし、いろいろできないことがあって、
うん、
まあ、できないことは、まあ、これからもできないみたいな、
うんうん、お勤めはずっとされてて、
はい、
旦那さんのことね、
う
ん、
はい、
で別にこう辞めちゃったり転職繰り返したりしてるわけでもなくて、
はい、なくて、はい、うん、仕事は
、まあ、ちゃんとやってくれてるっていうことですね、はい、気持ち悪くなっちゃった、
結構前から、
うん、
そういう気持ちはあって、
うん、
もう 5,6 年ぐらい前から、
うん、
隣に座ってても、
うん、
もう近いともうちょっと無理っていうか、
うん、
なんかトントンぐらいはできるんだけれども、
トントンっていうのは何、肩を叩く、
こっちだよとかそういうのはできるんですけど、
はは、うん、
近いとそうちょっと気持ち悪いというか嫌で、
うん、
ずっとそれが続いていて、
うん、
これは何なんだろう、
うん、
子供にもなんか良くなくて、
うん、
なんか私がそうやって寄ってくるとなんか気持ち悪いから、
うん、
あっち行ってみたいなこと言うと、子供もなんか真似してあっちに、気持ち悪いからあっちに行ってとか、
うん、5,6 年前からだったわけですよね。
はい、
でもさ、お子さん4歳と8ヶ月だけど、それは大丈夫だったんですか。
それは、まあ、4歳はなんとか我慢して、
うん、
子供がずっと欲しかったんで、私は、
うん、
で下の子はちょっと医学に頼って、うん、みたいな形で、
うんうんうんうん、要するに不妊治療みたいな感じですか。
そうです。夫は、
うん、
ずっと子供がなんかそういう自分のそういう不器用なことから、
うん、
いらないみたいな感じに、結婚するときは子供が好きだって言ってたのに、もういらないみたいになってて、
うん、
結構それがこじれて長引いてしまって
、うん、で子育てには協力してくれるんですか。
あ、子供と遊んでくれたりとかはしてくれて、うん、お風呂入れたりとかもしてくれてます、
はい、
私がもう具合が悪くなっちゃって、
うん、
自分が会社を突然休んで、
うん、
子供の面倒を見なきゃいけないとかそういう状況になると、うん、ものすごく怒ったりとかして、うん、
まあ、想定外のことが起こると、
そうです、
うん、まあ、対応難しそうなんですね。
そうです、
うん、
どうしたらいいのか分かんなくて、
うん、
でも離婚とかは考えてなくて、
うん、
応仲良く遊びに行ったりとか、
うん、
子供とはしていて、
うん、
なんですけど、
うんうんうんうん、
どうしたらいいんだろう。
今日の、はい、ご質問に答えていただくのは精神科医の高橋龍太郎先生です。
どんなところが気持ち悪いっていうふうに受け取るの？
家に帰ってくると、
うん、
なんか今日も汗をすごいいっぱいかいたとか、
うん、
すごいもう服がびちゃびちゃまで汗かいたとか、そういうこと言ったりとか、シャワーとかすぐ浴びてほしいって言ってもなかなか浴びなかったりとか、
うん、お子さんにとってはいいパパであるわけだし、
はい、
子供で遊んでるときは子供は楽しそうにパパと一緒に遊んでるわけでしょ？
はい。
とすると気持ち悪いっていう言い方はすごく刺激的で、
はい、
そう言われたらご主人も相当傷つくと思うけど、そんな言葉を口に出したりしちゃってるの？
そうです。なんか寄ってきたら、
うん、
言わないでみたいな、気持ち悪いから言わないで
ご主人はどうなの？シュンとなってるの？それとも全然気にしてないの？
笑ってます。
いわゆるアスペルガーとか ADHD、はい、って呼ばれる人の総称して発達障害って言うんだけど、
はい、
障害って言葉がついてるから何かすごく病的なイメージで捉えてる人もいるかもしれないけど、
はい、
最近はさすがに障害っていうよりもある種の特性とかある種の傾向っていうふうに我々精神科医なんかは言うようにしてるのね、
はい、
なぜっていうと現実的に会社に行って仕事をしていて、
はい、
人一倍の業績を残してる発達障害の人はもうたくさんいるからね、
はい、
あるいは普通に結婚生活を営んで、
はい、
下手すると発達障害同士で結婚して幸せな家庭っていうのもいっぱいあったりするからね、
はい、
で結局そのアスペルガーの人のすごい典型的な特徴はイマジネーション、
はい、
要するに相手がどう感じてどんな風に思ってるかっていうようなことを想像する力が少し欠けてる、
はい、はい、そうだと思います。
それからコミュニケーションだからそれによって会話を成立させようとしてもその場その場にふさわしい会話がなかなかできない。それからあと情動行為ってその三本柱を、
はい、
診断基準にしてるんだけど、
はい、
そうすると、
はい、
まあ、あなたのように少し繊細な人たちにとっては、
はい、
ものすごく我慢しにくかったりするわけ。例えば、はい、汗びっしょりだよっていうのを平気で、
はい、
行ってだったらお風呂に入ればいいのにお風呂入らないで汗びっしょりだびっしょりだって言って、はい、その辺に洋服まき散らしたりすると、
はい、
もう嫌だ嫌だっていう風になっちゃうでしょ、
はい、
ただそれはアスペルガーの人たちって一方で、
はい、
強い刺激にはものすごく過敏に反応しすぎるところもあるんだけど、
はい、
一般的に皮膚感覚やなんかが鈍感な場合もあったりするの、
はい、
だからその人の持っているある種の、まあ、特性弱点でもあり、まあ、ある場合には強みだったりする、
はい、
人間の成長の中でやや偏った成長を遂げた人たちっていうことだから、
はい、
その人たちの持っている感覚や考え方みたいなことを理解するようにすると、
はい、
そんなに気持ち悪いっていうふうに思わなくなるんじゃないかな。現実にいろんな形で、はい、相談を例えばうちなんかに来る場合も、
はい、
発達障害の旦那さんと奥さんが一緒に家族カウンセリングやなんかを受けて、
はい、
こういうのが嫌ですこういうのが嫌ですっていう時に、
はい、
カウンセラーが間に入ってそれを旦那さんに説明して、
はい、
で旦那さんの方もああそうなのかって初めて気づいてそれから少し修正するってことを繰り返してると、
はい、
半年ぐらいそういうカウンセリングを続けてると、
はい、
その相手の奥さんの側が大体旦那さんがどんなことを考えてどんな風に振る舞うかってことが予想つくようになって、
は
で、人間の営みって相手がやることが予想つくようになると受け入れやすくなるの、はい、あなたの場合は、
はい、
自分ならこうするだろうって基準に当てはめてるから次から次へと旦那さんが嫌なことばっかりするわけでしょ。
そうです。
で、それが気持ち悪くなっちゃうんでしょ。女性にとって要するに予想外のことが次々に、しかもそれが不快なことが起きるとどんどんどんどん気持ち悪くなってだんだん触れなくなっちゃうっていう積み重なりが出来上がっちゃうんだけど、
はい、
それが予想できてこういう理由でこうなんだっていうことがあなたの中で逐一納得できる、要するに理解できるようになると、
はい、
それで結果的には旦那さんを受け入れるってことができるようになってくるものなんだから、向こう側はあなたをなかなか理解しにくいけど、
はいはい、
あなたの側が理解の翼を少し広げて旦那さんの側を少し包むようにしてくると相互に感情の交流や言葉の交流が今よりずっと進むようになるよ。
なんかそのすごくこう音のことを理解したりとか、うん、配慮しようと頑張ってきてるんですけど、うん、なんか本人が、
うん、
なんか自分は変われないとか、
うん、
あとなんか話し合いをしようとしても、
うん、
もう話が難しいから分かんないとか、
うん、
全然なんかすごい簡単な相談、
うん、
明日どこ行くとかそういうことならできるんですけど、
うん、
複雑な話になるともう分かんないから怒ってしまって向こうが、
うん、やっぱりそれは二人きりでやってる限界だから、
はい、
精神科医とかカウンセラーを間に入れて、
はい、
そうね、月にやっぱり2回ぐらいはやってほしいな、夫婦カウンセリングっていうようなことをして、こういうことが自分ですごく分かってもらいたいっていうようなことをあなたが言葉にして、それをさらには相手に分かりやすくカウンセラーが旦那さんに言ってくれるから、それを繰り返してるとだんだんだんだん旦那さんの言うことも行動も変わってくると思うよ。普通アスペルガーの人ってそんな簡単に職場で歓迎されないケースも多いの、
はい、
だから次々に職場を変わって、
はい、
キャリアダウンすることが多いんだけど、
はい、
旦那さんの場合はちゃんと一つの会社にいてずっと仕事ができてるってことは、
はい、
それなりに会社ではコミュニケーションが取れてるっていうことだよ、
はい、
で、仕事についてのコミュニケーションのスキルはできてるわけだから、
はい、
旦那さんにとっては家庭におけるコミュニケーションのスキルを作り上げる、はい、これまで訓練が全然できてなかったので今みたいな状態になってるわけ、
はい、
だから家族カウンセリングでそのスキルを身につけさせてあげるようにすれば、はい、今からどんどんどんどん変わってくると思う。
わかりました、はい、
うん、
ありがとうございます。
あと4歳と0歳の育児中って多分あなたはすごく今疲れてると思うんですよね、はい、うん、で出産の後って女性のホルモンバランスも変わるじゃないですか、
はい、
そうすると一時男性を遠ざけたいっていう時も確かにあるような気がするので、
はい、
いろいろな条件も今ギュッとギュギュッと重なってしまってるかもしれないなってところも少し、はい、視野をね広くしてお考えになりながらできることをやってみてください。
はい、わ、はいはい、かりました、はい、ありがとうございました。
はい、失礼いたします。
失礼いたします。
はい。